さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月29日は、33年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で56歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月31日、岐阜県岐阜市の16プラザにおいて、拉致問題を考える国民の集い in 岐阜が開催されました。この集いは、すべての拉致被害者の帰国実現を目指して、政府拉致問題対策本部と岐阜県が共同で開催したものです。今日は、拉致被害者横田めぐみさんのご両親である横田茂さん、早紀江さんご夫妻による訴えをダイジェストでご紹介します。まずは、横田めぐみさんのお父さんである横田茂さんによる訴えです。
私は長女めぐみが昭和52年の11月15日新潟市の寄居中学校下校途中に自宅すぐ近くで行方不明となりました。それからもう昨年の秋で35年になって、もう36年目に入っていますが、まだ正確な生存情報とか、死亡っていうことは確認できるような情報は入っておりません。ですからこれはやはり人権問題でもありますが、しかし国家主権に関わる問題でございますので、一刻も早く解決することを願っております。それと、本日は政府と岐阜県を主催で拉致問題を考える国民の集い in 岐阜を開催してくださいましたら、大勢の皆様がなかなか出にくい平日の午後にはかかわらず、大勢の方がご出席くださいまして、そしていかに岐阜の方が拉致についての関心が深いかという表れでございまして、拉致家族としていたしましては、心から感謝申し上げます。
続いて、横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんの訴えです。
本当に人さらいをしたその子供たちの命が、向こうの一国の指導者によって完全に抹殺されて、そして家族もそれを追って泣きながら生きてきた人生って何なんでしょうか。平和平和と言いながら、生命が大事だと言いながら、こんな大変なことがたくさんの今日もお見えになっておりますけども、まだ私たちの20年間の時と同じような状態の特定失踪者の方がたくさんいらっしゃるんです。そしてもう人生を終えて会えなかったねって言いながら亡くなっていく方もたくさんいらっしゃるんです。何のために一生懸命子供を育ててきたんでしょうか。いい子に育てたと思っていても、こんな目にあっても助けてくれない、そんな国であっていいのでしょうか。誰がなってもいけないことなんです。 そちらにいらっしゃる皆様のどなたかお一人が今日ここに立っていらしたかもしれない問題なんです。私がそちらからこれを聞かせていただいたかもしれないことです。私の息子を返してください、助けてくださいとどなたかのお父さんやお姉さんがおっしゃってたかもしれない。全部この日本国家の大きな問題が拉致ということに集約されているのです。
今日は拉致被害者横田めぐみさんのご両親である横田ご夫妻による訴えをダイジェストでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月24日中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月18日から国際会議の出席も兼ねまして北京にやってきております。そして中国のいろいろな朝鮮半島の専門家の人たちと意見交換を進めてきました。そういう中で今中国がどういうようなことを考え、どういうような姿勢で今の朝鮮問題に臨んでいるかという、そういうことがいろいろと理解できたと思っております。まず第一に今の中国の姿勢で重要なことは、朝鮮半島の非核化を、従来に増して重視するようになったということにあると思います。これまで中国は第一に朝鮮半島の平和と安定の維持、第二に朝鮮半島の非核化の実現、第三に問題を交渉を通じて平和的に解決するという、そういう3つの原則を持ってきたと言っていいと思います。もちろんその3つの原則の内容は変わらないわけでありますが、現在では第1番目に朝鮮半島の非核化の実現というものを挙げるようになったと、順番からしますと、第1が朝鮮半島の非核化、第2が朝鮮半島の平和と安定、第3が問題の交渉を通じての平和的解決という、そういうふうになっていると、そこまで非核化ということについて非常に中国は重視するようになってきたという印象を強く受けました。非核化の中でも特に中国にとって、重要だというところがあると今回感じましたのは、北朝鮮が核実験を今後も重ねていくことになりますと、放射能汚染が相当心配されると、それについての非常に重大な懸念を今中国は持っていると言っていいかと思います。3回目の核実験は2月12日にあったわけでありますが、1回目2回目に比べても規模が大きくなりましたし、しかも北朝鮮はいつも同じサイト、同じところで核実験を続けております。そうしますと、その核実験サイト、核実験場のやはり放射能汚染というのはどんどん進んでいるわけでありますし、それが将来的に数年あるいは10年というかなり長い時間になるかもしれませんが、そのくらい時間が経ってから後でも放射能汚染が表に出てくるという、そういう危険性がありまして、それを中国は今非常に懸念しているという印象を強く持ちました。で、考えてみますと、北朝鮮の核実験場は、中国の、東北の延吉との距離が 100km もない距離でありますから、非常に近いところに実は中国があるわけでありまして、したがって北朝鮮の核実験場の放射能汚染が進んで、それが拡散するというようなことになりますと、中国は必ず打撃を受けるということですから、相当その点についての懸念が強くなってきているというのは十分に理解できると思います。またその核実験を続けることは考えてみますと、北朝鮮 の人々にとって大変危険だということでありますから、それも中国は当然考えてますし、同時に、放射能汚染が進みますと、北朝鮮の人々、そして中国のみならず、ロシアも、そして日本もその放射能汚染の被害に遭うという可能性があるわけですので、やはり北朝鮮の核開発というのはもうここで止めて最終的に非核化にするということが大変重要であるというのは当然であろうかと思います。また中国は北朝鮮が3月31日に打ち出しました並進路線、経済建設と核兵力建設を並行して進めるという並進路線について、まず核兵力建設についてはこれは絶対反対であるということになろうかと思います。それは核実験が今後も繰り返されますと核兵器の問題として大変危険なだけでなく、放射能汚染の観点からも大変危険だということですから、当然核兵力建設は反対ですし、しかし一方の経済建設については、これは中国は大変積極的に歓迎していると、そこを北朝鮮がその方向に向かうんであれば積極的に支援をするという用意も中国にはあるというふうに強く感じました。またもう一つ中国にとって重要なのはやはり南北対話ということになりますので、南北対話が再開される、そして南北の協議が進んで場合が進めばですね、朝鮮半島の平和と安定が獲得できるわけでありますから、中国はやはり南北関係、南北対話の進展にも非常に強い意欲を持っているということになろうかと思います。そういうものを通じて朝鮮半島の平和と安定を維持し、そして北朝鮮の非核化を進めるというのが今の中国の基本的姿勢であるというふうに感じました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、シャボン玉合唱団からのメッセージ、そして演奏曲、母の手とありがとうをお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。人は一人では生きていけない。たくさんの人と関わり支え合っている。一人では何もできないけど、仲間となら、どんな困難も乗り越えることができる。そんな思いで、一緒に歌を歌って、乗り越えてきました。これまで支えてくれた皆さんに、感謝の気持ちを込めて歌います。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。 久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。